午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、GR です。2026年8月5日のマス GR カテゴリーから、厳選した11本の論文をお届けします。1本目は、リッチー・セーターさんによる、フィニテグラップス・ザット・アー・ザ・プロダクト・オブ・エブリー・ペア・オブ・ノン・コンジュガテ・マキシマル・サブ・グラップス・アー・ソラブル、強弱でない任意の2つの極大部分群の積として表される有限群は可解である、です。この論文は、ある特殊な性質を持つ有限群が必ず可解になることを証明したものです。具体的には、強弱でないどの2つの極大部分群を選んでも、その積が群全体に一致するという条件について考えています。もともとこれは、有名な問題集であるクロフカノートブックに掲載されていた未解決問題でしたが、今回の研究でついに否定的な答えが出されました。証明の仕方がとても現代的で面白いです。まず、判例となる最小の群を想定して、その構造を絞り込んでいくという王道のアプローチをとっています。そこに、通論的なアプローチとしてジグモンディ素数を利用した判定基準を導入し、多くの単純群をまとめて排除しています。さらに、個別の散在群などの細かいケースについては、計算機ソフトのギャップを使って検証し、最終的にはリーン4などの形式証明ツールで論理的な厳密さを担保しています。理論的な証明だけでなく、計算機による検証と形式的なチェックを組み合わせるという、執念すら感じる徹底した構成に圧倒されました。これにより、非可換単純群がソクルにある可能性を完全に排除し、見事に定理を完結させています。2本目は、モエタ・ベイさんによる、ヒグマン・インボールズ・ザ・モット・ツー・ディチョトミー・フォー・インテグラル・ユニット・オブ・ザ・プロミスローグループ、ボールの中のヒグマン、プロミスロー群の整数単位間におけるモジュロ2の二分法、です。この論文では、プロミスロー群という特定の群において、整数係数の群間の単位元がすべて自明であるというヒグマン予想を検証しています。この問題は正標数の体などでは否定的に解決していますが、整数間については今も謎に包まれています。著者は、単位元を2で割った余りで分けるという二分法を導入し、問題を整理しました。さらに、決定論的な基準やボックス補題を用いて、単位元のサポート半径という概念からアプローチしています。驚いたのは、サポート半径が3までの単位元は全て自明であることが示された一方で、半径が4になると、二元体や複素数体では非自明な単位元が存在してしまうという点です。つまり、半径4において整数間だけが自明であることを証明できれば、整数間が他のあらゆる体と決定的に異なることを示す、歴史的な成果になります。単に素数で割った余りを調べるだけでは不十分で、整数の持つ固有の性質を突き詰める必要があるという結論に至っています。地道な計算の積み重ねの先に、整数ならではの壁があることが分かって非常にエキサイティングな内容でした。3本目は、バジル・ベイヤード・ライクさんによる、The Solution to コウロカ Problem 21-88、コウロフカ問題21-88の解決です。この論文は、奇数位数を持つ有限ヒアーベル群において、可換確率という値がちょうど54分の11になることがあるかという問いに、明確にノーという答えを出したものです。可換確率とは、群の中の2つの要素をランダムに選んだときに、それらが交換可能である確率のことですね。著者は、奇数位数の群が持つ構造的な性質に注目しました。特に、もし可換確率が54分の11になるなら、任意の基礎数に対する四郎部分群が全て正規部分群かつアーベル群にならなければならないという構造定理を導き出しています。ここで、有名なファイト・トンプソン定理やシュア・ザッセンハウス定理、そしてクリフォード理論まで駆使して、指標の次数や強弱類を緻密に分析している点に、執念のようなものを感じます。 最終的にバーンサイドの合同式を用いることで、あらゆる基礎数において54分の11という値はありえないことを証明しました。さらに次に候補となる81分の13という値についても検討し、条件をかなり絞り込んでいます。単に一つの問題を解くだけでなく、今後の研究に使える理論的な枠組みをしっかり構築した非常に丁寧な仕事だと思います。4本目はブレヒト・フェルベケンさんによるサイクリック・バイ・アベリアン・カウンタレクサンプルズ・トゥ・ザ・セカンド・アンド・サード・ザッセンハウス・コンジェクチャーズ、巡回群によるアーベル群の拡大におけるザッセンハウス予想の第2および第3への判例です。この論文では有限の巡回群によるアーベル群の拡大という構造を持つ群を用いて、ザッセンハウス予想の第2および第3に反する例を構築しています。ザッセンハウス予想とは、整数群間の中にある特定の部分群が元々の群の規定と共約であるかどうかを問う問題です。第1の予想はこの種の群に対して成り立っていますが、今回の研究で第2と第3は成り立たないことが証明されました。著者はヘルトベックさんが提案した設計をベースに、整数的な張り合わせプロセスや引き戻し感という手法を駆使して判例となる群の属を作り出しています。特に個々の要素で見れば有理的に共約であるのに、部分群全体としては共約にならないという非常に巧妙なギャップを作り出している点に驚きました。この判例となる群の中で最も小さいものは、位数が2の10乗に3の次乗と7を掛け合わせた数になるそうです。点ごとの共約性が部分群全体の共約性を保証しないことを明確に示した非常に鋭い研究でした。5本目はマッティア・ブレシアさん、ベルナルド・ジュゼッペ・ディシエナさん、マルコ・トロンベッティさんによるエートルションフリーグループオブニルポットン C クラス6 with all subgraps subnormal of defect at most 5、すべての部分群が欠損後以下の亜正期部分群であるベキレイクラス6のねじれのない群です。この論文では部分群の亜正期欠損と群のベキレイクラスという2つの性質に関わるカソロさんの問いに挑んでいます。簡単に言うと、すべての部分群が欠損 C 以下であるなら、その群のベキレイクラスも C 以下になるのかという問題です。小さい数ではこれが成り立つことが分かっていましたが、果たして全ての整数で成り立つのでしょうか。著者たちは欠損が5の場合にこの問いに対する答えはノーであるという衝撃的な結果を示しました。なんとベキレイクラスが6であるにもかかわらず、全ての部分群が欠損5以下という非常に特殊なねじれのない群を具体的に作り出したのです。その構成方法はとても巧妙で、無限巡回群と自由べき例群の直積の小として群を定義し、ホール収集過程や基本交換子を駆使して構造を分析しています。特に重さ6の交換子と多重次数を詳細に調べ、どんな部分群であっても5回も交換子を繰り返せば中心に到達することを証明しました。これまで信じられていた境界がこの値でついに崩れたことになります。理論的な予想を具体的な判例で打ち破るという数学の醍醐味が詰まった鮮やかなアプローチでした。6本目はジュビン・ヤオさんによるフィニテダイレクトプロダクトクオッティエンツ&ユニフォームカズダンコンスタンツ、有限直積小と一様化樹段定数です。この論文では有限生成群が一様化樹段定数を持つかという問題に取り組んでいます。具体的に言うと、あらゆる有限生成集合に対して化樹段定数の加減がまさになるかという点に注目しています。著者は群の有限小が多くの有限群の直積という構造を持っている場合に、それが障害になることを突き止めました。もしある群がいくらでも多くの有限群の直積であるような有限小を持つなら、その一様化樹段定数はゼロになってしまうという定理を証明しています。特に注目したいのが特殊線形群の SL NZ についての結論です。3以上の N においてこの群は一様化樹段ではないことが示されました。異なる素数での常用を同時に考える手法や中国常用定理をうまく使ってこの群が膨大な数の有限群の直積へ全社になることを導き出しています。単に定数が0であるというだけでなく一様化樹段であるための必要条件として有限小に含まれる直積因子の数に一様な状態があることを示した点に非常に鋭い洞察を感じます。7本目はアンドレアス・ロレインさんによる The DEHN Function of V is at most sextic V の D N 関数は高々6次であるです。この論文はトンプソン群という非常に興味深い群の性質について研究したものです。もともとトンプソン群の F については D N 関数が2次であることがグバさんによって示されていました。またトンプソン群の T と V についてもそれぞれ7乗と11乗という上限が示されていたのですが最近になって T についても2次であることが判明しました。そこで著者のロレインさんはまだ改善の余地があった V に注目しその D N 関数の上限を6乗まで引き下げることに成功したんです。具体的にファン・カンペン図形を用いて群の関係性の複雑さを丁寧に紐解いていくアプローチが取られています。11乗から6乗へと評価をぐっと下げたことで V という群が持つ構造的な効率性がより明確に見えてきたのではないでしょうか。数学的な証明を通じて複雑に見える関係性が実はより制御可能な範囲に収まっていることを示した非常に精緻な研究です。8本目はインナカプ・デボスクさんとクリス・パーカーさんによる The Structure of Finite Graphs Invariably Generated by Two Elements of Prime Order 2つの素数次数の元によって普遍的に生成される有限群の構造です。この論文では異なる素数である P と Q の次数を持つ2つの元によって普遍的に生成される有限群の構造について研究しています。普遍的に生成されるというのは選んだ元の強約類からどの元を取ってきても常にその群を生成できるというかなり厳しい条件のことです。研究のきっかけはパベル・ザレスキーさんによるあらゆる有限群がこのような普遍的に生成される群に埋め込めるかという問いでした。著者たちは単純群の分類や P ブロード部分群という独自の概念を導入してこの問題にアプローチしています。結果としてザレスキーさんの問いに否定的な答えを出しました。具体的には抗体群の A5 が次数2と3の下で普遍的に生成される群に埋め込めない最小の単純群であることを証明しています。特に P が2で Q が3の場合の完全な記述まで導き出しており非常に緻密な分析が行われています。単純に生成されるだけでなく強約を取っても大丈夫という普遍性の条件が群の構造をここまで限定させる点に驚かされます。9本目は mass.ds からのクロス投稿でビタリー・ベルゲルソンさんとサウル・ロドリゲス・マルティンさんによるプロダクト SETS in SETS of Returns and Positivity of Symmetric Ergodic Averages 回帰集合における積集合と対称エルゴード平均の整地性です。この論文では加算群における回帰集合という速度保存作用から現れる特別な集合の構造を深く掘り下げています。もともと整数やアーベル群で知られていた差集合に関する組み合わせ論的な結果をより一般的なしかも非可観な群まで広げようという挑戦的な試みです。特にアメナブル群において十分に大きい集合にはある大きな部分集合の逆減と元の積で作られる積集合が含まれていることを示しました。またベキレイ群が対称平均回帰という性質を持つことを証明しています。面白いのはハイゼンベルク群を使って判例を提示している点です。左側と右側のバナッハ密度が異なることを示し すべてのアメナブル群で同じことが成り立つわけではないという境界線を明確にしています。単に一般化するだけでなく、どこまでが正しくてどこからが成り立たないのかを丁寧に切り分けていく構成に、研究者としての誠実な姿勢が現れていますね。10本目はmas.co からのクロス投稿で、ジョン・マクラウドさんによるコンパクトハイパーボリックコックシター6ディメンショナルポリトープスウィズ10フェイセッツ、10個の面を持つコンパクトな双極コクセター6次元多面体です。この研究は10個の面を持つコンパクトな双極コクセター多面体の分類という数学的なパズルを完結させるという非常に意欲的な試みです。特に6次元という複雑な世界において、条件を満たす多面体が等長変換を除いてたった一つしか存在しないことを証明しました。手法がとても現代的で面白いのですが、アフィンレール相対性などを用いて組み合わせ的な型を列挙し、それをコンピュータによる徹底的な探索で絞り込んでいます。単に計算を回すだけでなく、区間演算を用いて数値的な誤差を完全に排除し、厳密な証明として成立させている点に数学者としての強いこだわりを感じますね。またAI アシスタントをソフトウェア開発に活用しつつ、最終的な検証は独立したツールや数学的証明で行うという効率と厳密さを両立させたアプローチがとてもスマートです。これにより、あらゆる次元におけるこの種の多面体の分類という長年の懸案事項がついに完結しました。最後はmas.oa からのクロス投稿で、アミビゼルターさんによるアメナビリティオブローカリーコンパクトコンタムグラップスビアザロングタイムビヘイビアオブコンボリューションセミグラップス、畳み込み半群の長時間挙動による局所コンパクト量子群のアメナビリティです。この論文では第2加算な局所コンパクト量子群がアメナブルであるかどうかを、状態の畳み込み半群が長い時間でどのように振る舞うかという視点から新しく定義しています。もともと離散的な時間での特徴付けはありましたが、それを連続時間バージョンに拡張しようという試みですね。具体的には、量子群のユニバーサル C 代数上の畳み込み半群を分析しており、トロッター積公式やダイソン・フィリップス定理といった作用素論の道具を駆使して、時間の始まりと極限の両方で特定の条件を満たす半群を構築しています。特に面白いのが、単なるアメナビリティだけでなく、強アメナビリティとプロパティティティの不在、あるいはハーゲラップ特性との関係まで踏み込んでいる点です。これらが半群の連続性の種類や減衰特性としてきれいに書き分けられているのには驚かされます。古典的な局所コンパクト群の場合でさえ新しい結果であると述べられており、量子群という広い枠組みで解析することで、これまで見えていなかった構造をあぶり出した非常に鋭い研究だと思います。ということでございまして、今日は有限群や可解群から整数群間、ベキレー群、アメナブル群、そして量子群まで非常に奥深い世界を巡ることができました。どのトピックも知的な刺激に満ちた面白い内容でしたが、皆さんはどう感じられたでしょうか。それでは本日の配信はここまで。ご視聴ありがとうございました。